本日の聖書箇所はマタイの福音書8章24節から27節です。マタイの福音書7章24節ですから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。聖書箇所は以上でございます。それでは長島先生に、あなたの人生強度はと題してメッセージをお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を称えます。今日こうしてですね、皆さんと共にまた聖書のこの御言葉から学べることを本当にね、嬉しく思います。そしてまた本当にね、そのこの素晴らしい時を分かち合う人々がさらに大きくね、広がっていくことを心から願って、また今日のメッセージを取り継がせていただきたいと、そのように思っております。ライブ配信を通して今日参加してくださっている方々も心から歓迎いたします。ありがとうございます。それでは祈りを持ってこのメッセージを取り継がせていただきます。ハレルヤ、主を感謝します。天皇お父様、今日も本当に多くの子どもたちを、この、礼拝へと導いてくださり感謝します。そしてまた私たち一人一人もあなたの子どもです。どうぞ、あなたに会ってこの一つ一つあなたから出るその御言葉によって私たちを強めてください。あなたが必要です。あなたを求めます。まさに子どもが、親を求めるように私たちもあなたを今求めます。そしてどうぞ祝福が共にありますように。あなたの御名を称えます。私たちはあなたを称え礼拝するために今この場に集っております。どうぞ私たちのこの思いがあなたに伝わりますように。主に感謝します。ここにおられる、生きて働かれる誠の神イエス様、あなたの御名を通して愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて御前に捧げます。アーメン。感謝します。本当に感謝の思いが、私のうちに今こう溢れてるんですけどね。本当にやっぱり子どもたちとこう関わり、そしてまた、御言葉を分かち合えるというのは本当に素晴らしいことだなと、そのようにね、改めて思っている次第です。さあ今日はですね、あなたの人生強度はというね、タイトルですけれども、ちょっとね、強度なんてついてるとね、なんか難しいかなと思われるところもあるかもしれませんけど、そんなことは全くなくて、非常にこう分かりやすいものであるかなと、私自身はね、思ってるんですが、さあということで、どんなね、話なんでしょうか。まずですね、自然災害についてちょっと皆さんと共に、分かち合うところから始めたいなと思っているわけですけれども、今ね、本当にシンガポールでも日本のニュースをね、聞くことができるわけですが、天気予報もね、こう気になるところで、なぜかね、シンガポールにいるのに日本の天気予報が気になってるっていうね、私なんですけれども、本当に台風が多くてね、隔週のように、台風がこう日本列島をですね、襲っているというね、そういう状況かなと思うわけですよね。でもそのことを考えると、シンガポールって台風なくて本当にこういいなっていうふうにね、思いますよね。逆にこの暑いところの方がそういうね、台風なんかに見舞われるんじゃないかなっていうね、気もしますけれどもね、そんなことはないということで、自然災害においては日本よりも、少ないのかな、そういうふうに思うわけですけれども、特に、台風もそうですけれども、巨大地震というものが、日本には、ありますよね。もうすでに私たちも近年東日本大震災を、体験しておりますけれども、この大地震が、直接こう襲ってきて、そしてまたその被害を受けるということがないであろうと思われるところにおいては、私たち、このシンガポールに住んでてこう安心であるというね、そういう、思いに、至るのではないかなと、そういうふうに思うわけですよね。 で、まあ、ちょっと地震のことについてね、触れたいと思うんです。あまりこうね、私たちこう、日本にいた時もね、確かに地震のことは頭にあるんですけど、まあ、それに対してどれだけの備えをしてたかというと、ちょっと疑問なところもありますよね。日本では南海トラフ、東京直下型地震というのが、まあ、近いうちにね、起こると、そのように言われているわけですよね。じゃあ、どのようなね、割合で起こるのかっていうことにおいて、あまりそんなにこう、意識していないっていうところもあるのではないでしょうか。政府の地震調査委員会というものがありまして、まあ、国内で可能性のある地震の最新の発生率ですね、これを公表しています。で、南海トラフで今後40年以内にマグニチュード8から9級の地震が発生する確率というのが、まあ、以前 80% から 90% って言われてたのが今 90% に引き上げられました。で、まあ、南海トラフというのも周期的にこう発生するものなので、まあ、その周期の中で発生しないその年月が増えれば増えるほど、当然これ、発生確率というのが上がってくるわけですよね。ということで、まあ、80から90がもう 90% だっていうふうにね、言われるようになったわけです。そしてですね、じゃあもっと、まあ、40年と言わなくて、もっと短い、じゃあ期間ではどうなのかってことですけれども、まあ、30年では、70から 80%、まあ、これも高いですよね、7、8割、ね、なかなか、まあ、テストで7、8割っていうのもなかなか、まあ、結構できたかなと思うわけですけど、まあ、10年以内では 30%、まあ、これ30っていうのもかなりの、率だと、まあ、私自身は個人的には思うわけですよね。というのは、やはりこれ南海トラフという地震が起きた時のその、ダメージですよね。その損害の大きさというものを考えると、たとえ10年以内に 30% 起こると言われたその 30% というのが低いかと言われると、決して低いとは思えないわけですよね。まあでもこれが現実であるということですね。さあ、まあここでね、まあ、これ基本ケースの震度分布というふうに、ね、内閣府の政策統括官の方が、ね、防災担当の方が出しているわけですけれども、まあ、こんなふうになっています。まあ、沿岸ですよね。沿岸部が特に地震が多いわけですよね。で、まあ、このオレンジというのが6強ですね。黄色が6弱です。これだからこの黄色オレンジ、これはもう震度6以上ですね。ということで、まあ、かなりの揺れが沿岸部にはあると、まあ、中には赤もあれば、これ震度7ですからね。ということで、もうこれ本当にもう、静岡とかね、高知とか、まあ、和歌山沿岸もそうですよね。まあ、名古屋の方もね、結構揺れるような感じですよね。まあ、このような状況であるということです。まあ、地震よりもね、沿岸部というのはやはり東日本大震災でももうすでに私たち体験済みですよね。津波の問題が大きいですよね。ということで、まあ、対策が必要になってくるわけですよね。じゃあ直下型どうなのかということですが、首都直下地震の、まあ、被害、想定というのも、出されています。で、東京都防災会議地震部会というものがありまして、まあ、首都直下地震などの被害想定をまたこちらも10年ぶりに見直しております。で、都心南部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が起きると死者が、6100人出るということです。負傷者は9万3400人という、まあ、そういう報告も出されているわけなんですね。で、現在発生確率が高いと言われているこの直下型の地震というのはどういうものがあるかというと、これ一つじゃないんですね。まず一番目は、まあ、先ほど言いました都心南部の直下地震ですね。そしてまた2番目多摩の東部直下地震、3番目立川断層帯の地震で海溝型っていうのもあって、4番目大正関東地震と、そして先ほど、まあ、簡単に触れた南海トラフ巨大地震ですよね。まあ、この4つとされているわけです。ということは、これ東京直下型地震というのは1箇所だけで起こるわけじゃなくて、何箇所も候補に上がっている震源地があるんだということですね。 特にですね、都心南部直下型地震と多摩東部直下型地震がともに今後30年以内に地震が発生する確率というのが7割って言われてます。 70% です。これ南海トラフが発生する確率と同じですよね。これまあだからよく本当にねしっかりと考えなきゃいけないですよね。この30年以内に南海トラフも東京直下型の地震も7割の確率で起こり得る、あるいはどっちかが起こるという、わからないですね、その辺はね。ほぼ同時に起こるってこともありえますよね。でも私たちはそのような状況の中に置かれているんだということですね。これは東京の南部ですねを震源地とした地震による震度分布になりますね。まあ、このような状況ですね。オレンジが震度6強になります。で黄色が、震度6弱ですね。まあ6、震度6というのは黄色、オレンジで表されている地域になりますね。まあ、私がいた場所、育った場所ですね、松戸市も6になってますね。震度6になってますよね。まあ、このような状況にあるというのがわかるわけです。ということでね、じゃあ何が求められるかというと、やはり減災ですよね。減災防災のための備えがこう必要になってくるわけです。で、まあ、住宅に関して言えばまあ、いろいろな技術がありますけど、免震とか制震技術というのもありますよね。ただ一般の住宅において言えば耐震というね、そういう対策が必要になってくるかなと思います。で、まあね、この建物の強度、耐震って一体何かっていうと、まあ、建物の強度を上げていって、その地震の力に対してね、耐えるだけの十分な力を、その住宅の、建物が持つということ。なんか今ちょっと自分がこう牧師が話してるので、ちょっと構造の建築の人が話してるみたいな感じになっちゃってますけど、でもそれがね、こう耐震っていうねものなんですね。さあ、ということで、ここにね記されている通りですけれども、まあ、私自身ですね、実はログハウスっていうね、まあ、形の住宅をですね設計してました。でログハウスっていうのは一般の、ね、日本の住宅と違いますよね。日本の住宅は、まあ、軸組みの工法が多いんですけど、ログハウスっていうのは、まあ、それとは違う、ログ組み工法なんですね。で構造が全く違うものであるし、実はこれフィンランドから、ね、輸出されているログ材を使っているわけなんですが、全く違うものであるわけなんですが、やはり作る前に構造計算をしなきゃいけないんですね。まあ、この構造計算というのは地震にしっかりと耐えられる家であるということ、そのことをちゃんとね確認しなきゃ家を建てちゃいけませんよと、そういうふうにね言われているわけです。じゃあ実際にねどんなものを建てたかというと、こういう家をね作っていました。でじゃあこれ実際にねこう見える部分というものを、当然ね耐震技術を用いて地震に十分ね耐えられるものにしなきゃいけないんだけれども、実はですよ、非常に重要な部分、それは目に見えない部分にあるということ。上ばかりを地震に対して強いものにしても、実はそれは十分ではないということ。何が大切なのか、それは目に見えない部分に実はあるんだ。この目に見えない部分がこの建物全体を支えているだということ。皆さん東日本大震災で液状化現象の問題ね、おそらく、こう知ったと思うんですよね。どんなに家の強度を上げたとしても、砂地に水を含んでいたらどうなります？揺れるとどんどん水が湧き出てくるんですよね。ある程度固かったその、まあ、地盤ですよね、それがあっという間にふにゃふにゃになっちゃうんですよね。液体になっちゃうんですよね。となれば家は傾くわけですよね。 家を建てる前の地盤調査というのはこれは必須なんですね。さあというねお話をしました。今日は何を話すか、それは同じく建築関連の方のお話です。建築関連であり自らも大工さんであったイエス様が話した例え話を今日は皆さんと共に分かち合いたいなと、まあそういうわけですね。さあということで早速ですけれどもその内容にね入っていきたいと思います。マタイの福音書7章24節です。このようにイエス様は言っています。ですから私のこれらの言葉を聞いてこれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますと、まあ、このようにね、まあ、建築関連の大工さんですよね。さすがねこの建物について、特にねそのどこに建てるかということをここでイエス様は語り始めているわけですけれども、しかし注目していただきたいのは最初のこのですからという言葉ですね。ですからという言葉は、当然イエス様この前に何かを話をされていてその結論としてここでイエス様は語っているわけですよね。そのことが、分かるわけです。じゃあ一体この話をする前にイエス様は何を語っていたのかということ、そのことを知る必要がありますよね、当然ね。でここでイエス様がじゃあこれから何を話そうとしているのかというと実は2つのことを話そうとしています。私はこれだけ話したよね、このことをあなたに確かに話したよね、そしてあなたも話を聞きましたよね、ですからということでイエス様はこれから2つのことを挙げます。これ選択肢です。あなたは聞いて考えてその結果あなたはどちらを選びますかということをイエス様はここから話そうとしているわけなんですよね。じゃあまずですねこのですからなのでイエス様は何を話していたのかということを知る必要がありますね。じゃあその内容をちょっとね見ていきたいと思います。はい、ということで、まあ、2つのねことを実は対比しています。でここのイエス様の例えも実は2つのことを対比しているんですがこの話をする前に結論に持っていく前にイエス様はもうすでに2つのことを対比しているんです。2つの話をしているんです。例え話しているんです。今日ね、まあ、時間のかけで軽くねそのことを触れたいと思いますね。で1番目の、まあ、対比ですけれどもそれは2種類の、道と、そして門について話をしています。一体それどういうことなのかっていうねことですけれども一つ目は、まずその道が2つある、そしてまたその1つの道に通じる門、もう1つの道に通じる門がそれぞれあるわけですね。でこれ何を一体言ってるかというとパリサイ派が教える義とそしてイエス様が教える義についてここでイエス様は語っているわけなんです。一体じゃあ義っていうのは何なのかっていうと実は私たちのうちに罪というものがあります。その罪は何か、罪とは神様から離れた状態ですね。そのことを聖書では罪と言います。そしてこの義って書かれてますけれどもじゃあこの義って何なのかというとその罪の解決の結果ですね。義とされるということ。さあということでまあねここで何が言われているかというとパリサイ派は律法というものが当時ありました。この律法の教えを守れば救われるよ、あるいはもっと広い意味で言うとあなたがこの律法を守るようになるためにはまずユダヤ人である必要があるよと、すなわちユダヤ人であり、そしてまたユダヤ人のように生きるのであればあなたは救われますよということなんです。これどうでしょう、ここで聞いている人たちはユダヤ人ですよね。ユダヤ人にとってはこの2つの、ね、2種類の道と門なんですが1つは広い道です。その広い道に続くその門というのは当然小さいですか大きいですか、大きいですよ、大きいはずですよね。だって門が小さかったらそんなに大きい、ね、道いらないですからね。ということで大きな門につながるんだ、そしてまた当然そこには行き着く先があるわけですよね、門をくぐれば。 で、ここで言っていることですけれども、そのパリサイ派の義、すなわちその律法を守るように生きるその生き方というのは、あるいはもっと広い意味ではユダヤ人であれば救われるというその道はどういう道かというと、広い道である。そしてしかしここには問題があるんです。このパリサイ派の義によっては救われないということをイエス様ははっきりと語ってくださってるんですよね。で、だからこそイエス様は何を言ってるかということなんですが、それがもう一つの道なんです。もう一つの道というのは広ければ、もう一つの道というのは対比されていれば狭い道ですよね。でもその狭い道というのは何かというと、実は狭い門につながるものであるけれども、このパリサイ派の義にはるかに勝ったイエスが与える義というものがあるんだということ。パリサイ派の義を勝るものでなければあなたは御国に入ることができない、天の国に入ることができないとイエス様はそのように語っているわけなんですよね。まあ、ここでこの罪の行き着くところというのは、じゃあ一体どういうものなのかということもやはり触れなければいけないですよね。それは聖書では永遠の滅びだって言っています。永遠の苦しみだと言っています。このように聖書には記されています。罪から来る報酬は死です。ローマの 6-23、 命の書の名に記されていないものは皆この火の池に投げ込まれたと、そのように記されている通りです。聖書が記すその罪の結果というのは永遠の滅び、苦しみであるということ、そのことが聖書に記されているわけですね。でもこれ大変なことですよね。先ほどの広い道を歩む者、人数多いですか少ないですか？多いですよね。そしてまたそれに続くその大きな門を通る者はどうですか？人数多いですか少ないですか？多いですよね。となれば何が起きているのかということです。イエス様は私が道であるとそのように言っています。このパリサイ派の問題点をイエス様は指摘しています。パリサイ派のその偽善を見抜いています。そしてまたその教えが間違っているということをイエス様はしっかりとね、ただ私が道であるというだけでなく、その理由も示しているんですね。このようにイエス様は何度も言っています。慣れないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかしあなたは私が、しかし私はあなた方に言います。これ何度も繰り返されてるんですよね。このようにパリサイ人は教えてるけれども、しかし私は正しいその律法の教えを伝えますとそのように言っているわけですよね。そしてその最終的に私自身が道であるとそのように語っているわけです。イエス様はこのパリサイ派の義を道に例えられれば広い道であり、また広い門に通じるものなんだ、しかしその道は滅びへと向かっているよ、最終的には門をくぐり行き着く先が死であると、まあ、そのように言っているわけです。他方の道というのは狭い道で狭い門に至る、しかしこの道を行く者は永遠の命を得るんだとそのように言っています。じゃあその細い道って一体何なのか、それが、ヨハネの福音書の 14-6 にイエス様ご自身がこう語っています。私が道であり真理であり命なのです。私を通してなければ誰一人父のもとに来ることはありませんと、イエス様ご自身が道であるとそのように語っているわけです。これが道の二つの対比の例え話なんですね。そのことをイエス様はもうすでにね、この、住宅というかね、この家を建てるその例え話の前に語られているわけなんですね。さあここにね、一つ写真がありますけれども、この道どうですか、分かりやすいですか、分かりにくいですよね。広いですか狭いですか、この道狭いですよね、分かりづらいですよね。だからこそ しっかりとその道を示す必要があるわけですよね。狭い道があるということを伝える必要がありますよね。でもその狭い道こそあなたを命へと導くものであるということを誰かが教えなければ広い道行きますよね。イエス様はしっかりと私が道であるとそのことを伝えてくださっているわけですね。さあ続いてですけれども2種類の木とその実について、これ2番目のね、前に話された例えですけれども、偽預言者を見分けるにはその人がどんな実りをつけているかによって見分けることができるよとイエス様は言っています。その偽預言者というのは確かに外見は羊のようであると、まあ良い人に見えるわけですよね。しかしその内は貪欲な狼のようであると、まさにそれを偽預言者とそのように呼んでいるわけですけれども、この偽預言者を見分けるためにはどのような実りをその人が身につけているかということによって見分けることができるんだと、このようにイエス様は例え話を通してね話をしています。じゃあどんな例えなのかというと、一つは良い木です。良い木には良い実が実るよ、まあこれある意味当然ですよね。まあ皆さんもね、たわわに実るね、素晴らしいその、果実でも良いと思いますけれども、その光景をね、思い出すことができるのではないかと思いますけれども、良い木からは良い実が、与えられるということですね。まあ、これ何を言ってるかというと、正しいものはやはりその行いも素晴らしいものであるということをここで伝えているわけですね。じゃあ他方悪い木はどうなのか。悪い木というのは悪い実を結ぶ、あるいは実を結ばないものですよね。ということは預言者は悪い実をその、つけているんだ、その行いというものが決して良いものではない、そのことによって見分けることができるんだ。良い木からは良い実が生まれる、悪い木からは悪い実が生まれる。逆に言うと、違う言い方をすると良い木が悪い実をつけることはないんだ、あるいは悪い木が良い実を結ぶこともないんだ、これが偽預言者を見抜くためのものであるということをイエス様はここで教えているわけですよね。で、まあもちろんそうですよね。私たちの内にあるものがやはり外に出てくるわけですよね。なのでここでイエス様が言っていること、それは内から変化するということ、内から変えられるということが非常に重要なんだということを、まあ、ここで話をしているわけです。まあ、これはですね、本当に長野県では本当によく見かける風景なんですね。実はね、本当にあの木から、あのリンゴの木からよくもこれまでね多くの、甘いおいしいリンゴの実を実らせるものだなってことを本当によくね私自身もこう思ったんですけれども、良い木からは良い実りが、得ることができるというねことです。さあということで、まあこれらのねことをイエス様は話をされてたわけなんですね。でそれを受けてですからと、まあ、そのように、イエス様はここで話し始めているわけです。イエス様の言葉を聞いてそれを行う者はイエス様が義を与えてくださる救い主と信じるということであるということ、そしてまたそのイエス様を信じ心に迎えることによって内側から変えられるんだということをイエス様は言ってるわけですよね。まあ、その細い道ですよね、まさにね、その細い道であるイエス様、その道を通るということ、すなわちそのイエス様を受け入れることによってあなたは内から変えられるんだ、その変えられることによって行いも変えられていくんだということを言っているわけです。そのイエス様の言葉にしっかりと立つということ、そのことを例えで岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができると、まあ、このようにイエス様はここで言っているわけですね。雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした、岩の上に土台が据えられていたからですと、まあ、このように25節では記されています。 で、ここでですね、雨が降る、洪水が押し寄せる、風が吹く、家を襲う、これすべてギリシャ語、原文のギリシャ語ではアオリストっていうね、まあ、文法がこう使われているんですが、この意味ですね、まあ、何度か聞いた方もおられると思いますけれども、一度きり行われた出来事を、表しているわけです。まあ、すなわちこの洪水、この天災ですよね、たった一度きりです。一度きり起こるこの自然災害、そのことによって何が起きているか、家が倒されるか倒されないか、そのことが起きるんだということですね。まあ、ここでは家は倒れなかったわけですよね。どうしてか、それは岩の上に土台が据えられていたからだということがわかると思います。で、ここで、土台が据えられるというこの言葉ですけれども、これは過去完了形が使われているんですね。当然ですよ、当然、この家が倒れないためには、この雨が降り、洪水が押し寄せ、風が吹く、そして家を襲う、その前にこの土台が岩の上に据えられていなければ話にならないですよね。だからここで過去完了形が使われているわけですね。私たちはどうでしょうか。まあ、人生の困難、まあ、苦難にしっかりと備えているでしょうか。ここで過去完了形でこの土台が岩の上に据えられたように、私たちも事前にこの困難苦難に備える必要があるんだ。じゃあその備えるのはいつですか。そういう話になってきますよね。イエス様のその言葉に聞き、実行する人を賢いものだと、そのようにイエス様はここで教えているわけです。さあ、まあ26節ですが、このようにね、記されています。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができますと。まあ、このように、イエス様は言っています。まあ、これは何を言っているかというと、まあ、他方はイエス様の言葉を聞いて、実行しない人ですよね。先ほど岩の上に建てた家、ね、賢い人、それはイエス様の言葉を聞く、そして聞いてそれを実行する人。しかしここでは言葉を聞くんだけれど、それを実行しない人です。じゃあそれをどのように例えているかというと、それは砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができると、まあ、このようにイエス様は語っているわけです。そしてですね、次行きますか。じゃあその結果どうなるのかってことですよね。27節です。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。ここも同じです。アオリストが使われています。たった一度のその、自然災害ですよね。そのことによって何が起きたかというと、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまったと、そのように記されています。そしてまた、この例えではその倒れ方はひどいものであったと、そのように、まあ、ここでイエス様は言っているわけですけれども、このひどいものであったっていうことですが、実はこれ完了していない、文法では完了していないことを表しています。すなわち倒れて、ひどい倒れ方をして、その状況が続いてるんです。そういうイメージできるでしょうか。倒れてしまった、ひどく倒れてしまった、でもその状況が続いているということを、まあ、ここで、まあ、こう原文では表されているわけなんですよね。まあ、家はね、倒れてしまえば建て替えることも可能ですよね。しかし人の命は取り返しがつきません。たとえその自然災害において自分が生き残ったとしても、この苦難の時に愛するもの、身近なものをなくせば悔やんでも悔やみきれないですよね。そんな思いに苛まれるわけですよね。あるいは心が引き裂かれるような思いを持つかもしれません。愛するものとは誰でしょうか。あなたにとって子供かもしれません、夫かもしれません、妻かもしれません。あの時こうしていれば子供の命を救えたかもしれないと、 親であればこのいたたまれない思いを持ち続けることになるわけですよね。私は以前ですね、その東日本大震災の、後でこのサマリタンズパースというね団体がありまして、その、団体を通して現地に入りました。気仙沼に行ったんですね。でそこで何をしたかというと、被災にあった方々の、家の片付けですね。家の片付けって言ってもね、本当に中は悲惨な状況なんですけれども、そして泥出しですね。もう床も上げてるんですよ。床上げちゃって、で中にこう基礎の上に溜まってる泥、これがまた匂うんですね。魚の腐ったような匂いがするんですが、その泥出しをこうしなければいけない状況なんですね。そのお手伝いをねさせていただいたんですけれども。ある、訪れた、方でその斎藤さんという、お宅をにお邪魔して、お手伝いを、させていただいたんですけれども、彼はですね、妻が、以前いたと、もうかなり、お年で70代の方だったんですが、妻はもう交通事故で確か亡くしていたんですね。でそのような方であったんですが、その斎藤さんは新婚旅行、妻との新婚旅行でなんと長野県に、行ったんだ、新婚旅行先は長野県だったんだという、話から、教会、他に、一緒に行った教会員の方が長野に招待したんですね。彼来てくれました。そしてまた彼との、交わりが始まり、彼が亡くなるまで、関係性を持つことができたんですけれども、その中で本当に多くの、ことを彼から学ぶことが、できました。実際に彼の、愛している身近な人たちが津波に飲まれて亡くなってったって話を聞きました。私もそこに行った時に彼が話してくれたのは、向こう側に床屋があるんだ、でもその床屋の一家、子供たちも一緒に車で逃げたけど間に合わなかったんだ、家族全員が津波に飲まれて亡くなったんだって話をそこで聞いたんですね。私もそのことが実際に起きたわけなんですよね。そして彼は言いました。私がその後通っている、その毎日のように通る道、その道の側溝から津波に流されて亡くなった方が見つかったんだ。そのことを悲しげに話してくれました。泣き崩れました。彼がどれだけ被災された方を少しでも早く助けたい、そして復興に向けて歩みたいという思いが強かったんだと思います。泣き崩れたんですね。私たちにはなかなか想像できない気持ちだと思います。で彼は言いました。確かに目に見えるところはどんどん復興しているけれども、しかし愛するものをなくしたもの、その人たちの心の復興は全く進んでないんだ。あの時と同じ心持ちなんだ。何年経っても時間は解決するというけど全く解決しないものなんだ。悲しい、悔しい、そんな思いを彼は私に語ってくれました。イエス様はイエス様の話を聞いて行わないものは愚かなものだと罵倒しているわけではないんだということを知っていただきたいと思います。何とかしてあなたにこのイエスの命のメッセージを聞いてそれに従ってほしいと願っているんです。最大の人生の危機とは何でしょうか。それは死です。罪の報酬は死であるということ。イエス様は広い道を行くのではなく、私の道、この狭い道を歩むように、そしてそれを選ぶようにと今日あなたに確かにこの道があるということを教え、そしてその道を選ぶということをあなたに今決めてほしい、選んでほしい。なぜならばもうすでにイエス様はあなたに選ぶだけの十分な根拠を示しました。その二つの教えを通して、あなたはどうでしょうか。イエス様が示すその広い道に続く広い門を通る、あるいは イエス・キリストというその狭い道を通り永遠の命を得るのか。イエス様は強制される方ではないですよね。自由意志が与えられているから、なぜならばあなたと愛の関係を選んでくださっているから。強制されたら愛の関係じゃないですよね、もはや。イエス様はあなたを愛しておられます。じゃあそれはどこでわかるのかということですけれども、それはイエスの十字架にあります。この後ろは十字架が書いてますよね。イエス様はあなたが救われるために自らが永遠の命への道となってくださいました。じゃあどのようにしたのか。罪のないそのイエス様ご自身があなたの罪を担い、その罪の報酬である死を受けた、それこそがまさにイエス・キリストの十字架の死ですよね。なぜならばあなたに命を与えるために。イエス様は墓に葬られました。確かに死んだんです。しかし3日目によみがえりました。イエス様も今も生きて働かれる誠の神です。なぜならばあなたが永遠に生きるためです。あなたの希望となるためにイエス様はよみがえりました。その希望は失望に終わることのない希望です。それをイエス様が自らが表してくださったんです。これを福音と言います。この福音を信じる信仰と神の一方的な恵み、憐れみによってあなたは救われるんだ。それが狭い道である、狭い門を通る道である、まさにイエス・キリストの道を通り永遠の命へと続く道であるということ、そのことをイエス様はここで例えを持って話されたということ、それこそがイエス様の教えを聞いてそれに従う、すなわち土台を岩の上に据え付ける賢いものであるようにということをイエス様はあなたに望んでいるわけです。このことをイエス様はこの例えを通して皆さんに伝えているわけです。ここでね記されています、福音というのは3つの要素があります。それは何か。イエス様があなたの身代わりとなり罪を負ってください、そして十字架で死んでくださったということ、そしてイエス様は墓に葬られたということ、3番目に3日目によみがえったということ。シンプルですよ、とってもシンプルです。そのこと、イエス様があなたのために成してくださったそのことを信じるという、これもシンプルですよね。そのことによってあなたは救われるんだということ、これこそが狭い道であるということ。あなたはこのイエス様の教えを信じることができるでしょうか。そしてそのイエス様というお方を心に迎え入れることができるでしょうか。そのことによって罪許され、永遠の命が与えられるということを受け入れることができるでしょうか。私の言葉じゃないですよ、長島の言葉じゃないです。これはイエス・キリストの言葉です。このイエスの言葉に聞き従うことができるものは祝福ですよね。でもぜひこの神からの祝福を今日受けていただきたいと、そのように誰が願っているか、父なる神様です。どうして？あなたを愛しているから、あなたは神によって作られているから、あなたは私の子供であるから、後悔しないために、あの時ああしていればよかった、子供の命を救えたんじゃないか、そのように思う親ではなく、もうすでに親である父である神は自分の御子イエス・キリストを十字架につけた。誰のため？あなたを救うためなんです。これが神のあなたへの愛ですね。ぜひそのことを知っていただきたいと、そのように願います。さあ、ということで皆さんの人生はどうでしょうか。イエス様というその言葉、まあ、聖書に、ね、記されているその聖書の言葉にしっかりと人生を据えているでしょうか。もちろんね、 その上物の強度を上げるということは大切ですけれども、しかしそれと同じように大切なこと、それはあなたの立ち位置です。あなたはどこに立っているかということです。この世のものに私たち身を委ねているでしょうか、あるいはこの聖書の言葉、イエス様に身を委ねているでしょうか。ぜひそのことを今日確認していただければと思います。あなたの実生強度は十分でしょうか。あなたはどこに立っていますか。それが今日のイエス様からの皆さんへのメッセージです。さあ、ということで、考えてみようですけれども、1番目、岩の上に建てた家とはどのような家のことですか。また砂地に建てた家とはどのような家ですか。それぞれのメリットデメリットを考えてみましょう。2番目、あなたの人生のベース、まあ、これベース、基礎ですね。まさにまあ英語ではベースなんですが、基礎はどこに据えられていますか。確認してみましょう。3番目、岩の上に建てる家を日々の生活の中で実践するには具体的に何が必要でしょうか。ぜひまたね、まあ、これはクリスチャンに、ね、対してですけど、ぜひそのことも考えていただければと思います。すべてはですね、この神の愛から発しています。そしてまたその愛は私たちを通して神へ、そしてまた私たちの愛する兄弟姉妹、そしてまたまだイエス様を知らない方々へと流れていくわけですよね。何を通して、この福音宣教を通してですね、愛のメッセージを通してですね、どうぞ一人一人のね、うちに素晴らしいイエス様の実りをね、実らすことができますように。どうでしょう、イエス様にしっかりとつながっているでしょうか。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、今日あなたの、教えるその狭い道、しかしその狭い道は永遠の命へと続くということを今日イエス様から例えを通して学びました。どうかここには広い道、そしてまた狭い道があります。広い道は死へと向かいます。しかし狭い道はイエスの道、そこは永遠の命へと、続くということを学びました。どうぞ今その時です、イエス様を選ぶことができるように、どうぞ聖霊様一人一人に今語りかけてください。その心に触れてください。そしてイエス様ご自身が私が主であると、そのように語りかけてください。今大きくイエス様に期待します。イエス様がそれぞれの一人一人の心に今望むことを心から願います。なぜならそれは神様あなたの願いであるからです。聖霊様の助けが豊かに今ありますように、心から期待します。この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせて、我らの主イエス様の御名を通して感謝と喜びを持ってあなたを讃えつつ御前に捧げます。アーメン。